キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
アパレル業界から見る未来の働き方で営業マンは減るんではないのかって言われてますけども、どうでしょうか？
そうですね、はい、減るんじゃないでしょうか、はい、この10年で商品の選び方だとか買い方が変わってきたと。だからこれからもっと、次の10年はもっと変わるぞなんていうふうに言われているわけですね。で、まあ、今回そのアパレル業界での話をちょっとしようかなと。そのデジタルファストファッションという言葉が出てきているわけです。でオンライン特化型のそのファストファッション、洋服屋さんというのがすごい今売上伸ばしてて急成長しているという話なんですね。で、例えばチャスさんに質問です、ブーフーって知ってますか？
分かんないです。
この2006年創業のイギリス の, そのオンライン特化型の洋服 の, そのファッションサイトで、なんかね、あの売上840億あるらしいですよ。で、エイソスって知ってる？
知らないです。
これもイギリスで、そのすごい、こっちすごいよ、3550億とかですごいのよね。で、欧米なんかで10代から20代がそのエイソスっていうので買っていますよというのがあるわけですよ。うん、他にもその、まあ、2009年に創業したエディテッドっていう、まあ、そのイギリスの会社がそのファッションとか小麦向けのビッグデータ解析サイトっていうのを使ってものすごいその勢いがありますよだとか、その2011年に創業されたそのスティッチフィックスっていうアメリカの会社なんですけど、それももう1100億の売り上げありますよと。これどういうのかっていうと、そのユーザーが初回登録時にサイズや服の好みなどを、まあ、細かく答えていきますよと。そしたら AI がその作成したロングリストからパーソナルスタイリストが定期的なその5つのアイテムを郵送で送ってくれるみたいなんだよね。で、郵送のサイクルっていうのは各週毎月2ヶ月っていうふうに選べて、そのお客さん、ユーザーはその気に入ったアイテムがあればそこを購入して、気に入らなかったら3日以内に返品すれば OK ですよっていうことなんだよね。で、月々、その要は何も購入しない場合っていうのはスタイリング料として20ドルかかるんですけど、1つのアイテムでも購入したらその購入料金から20ドル割引されますよと。で、5つのアイテムを全部購入すれば 25% オフになるっていう仕組みで、もうものすごい破竹の勢いでバーって売れているらしいのよね。で、他にもその2000年にそのオランダで創業したスーツサプライっていう会社とか、そのアメリカでそのリフォーメーションっていう会社とかね、だからすごいらしいのよ。で、そのリフォーメーションってアメリカの会社は、まあ、あのアメリカで8店舗実店舗をあえて作ったらしいのよね。で、実店舗っていうのはその購買体験っていうのをオンラインに近づけているっていう話らしくて、その実店舗のメリット、オンラインのメリットと実店舗のメリットってあると思って、その実店舗のメリットってその実物を手に取ってその試着できるっていうのが、その実店舗のリアル店舗オフラインのメリットだと思うわけですよ。だけど、そのミレニアム世代以下のその人たちっていうのは 店員さんに声かけられるのがものすごい嫌だっていう人がすごく多いと、うん、でその店員に話しかけられずに一人で商品を選べるような設計とかオペレーションをしているっていう話なんよね。そういうのが受けているみたいで、どんどんどんどんこうやっぱ勢いがあるらしいんですよ、うん、でそう思ったら、ね、店員に話しかけられたくないっていうのは結構、まあまあ、そのミレニアム世代以下じゃなくても結構僕でも結構やっぱあんまり話しかけられたくないなみたいな部分はあるのかなっていうふうに思うわけですね。佐々木さんはどうですか？店員さんに話しかけられたいですか？
いや、どっちでもいいですね。
どっちでもいいんだもう欲しいのが決まっている時は話しかけられたいんだけど、まだ買うか買わんかって言ってまだ悩んでいる段階の時に来られると、いや来ないでくださいみたいな、セールスしないでくださいみたいな、だって何も買わずに出ていくってことを考えたら俺なんかもうちょっといたたまれへんやんかと。買うのは決まってたら話しかけられてほしいんだけど、買うのは決まってなかったらね、話しかけられたくないな、セールス受けたくないなって、なぜなら何も買わずに出ていくのがちょっと罰が悪いっていうふうに思っちゃうわけで、僕はそうやって思ってしまうわけですね。で今思えば、例えばユニクロとか GU とかでその店員さんに話しかけられて、その洋服のセールスかけられたことあるかっていうと、あ、ないなとか思いながらね。茶さんどうですか、ありますか？
ないです。
ないよね。ないんですよね。ユニクロとかでその店員さんが積極的に話しかけて、その売ろう売ろうっていうのが他のね、そのアパレルのお店と比べてあったかって言われたら、ないよなと。じゃあ H&M とか ZARA とかってどうだって言われたら、いや、ないよなみたいな。ザラでもあんまり、ね、店員さん話しかけてこなかったし、 H&M でも、ね、積極的に話しかけてどうですかどうですかなんてやっぱり言われなかったような気がするなと、うん、ってことはそのアパレルの未来っていうか、アパレルを見ていると一番勢力がでかいお店はセールスかけないと、店員さんがみたいなっていうのを考えたら、あ、今後そういうのが主流になっていくのかなっていう感じでもありました。はい。だけど店員さんに話しかけられずに買うのは何でかっていうのも考えたら、お客さんがそのある程度もう情報を知っているから、ある程度欲しいと思っている場合が多々あるから、店員さんがわざわざセールスをかけなくても売れていくっていうのがあるのかなっていうふうに思うわけですね。うん、例えばニトリなんかもそうかなと思うのよ。ニトリでどうですか、セールス受けたことある？
イケアもですよね。
イケアもないよね。ない、セールスかけられないんで、かけてくれないわけね。店員さんがこれいいですよ、すごくいいですよなんて言ってくれないわけね。自分がお客さんが自ら行動して、これがいいかなあれがいいかなって言って、まあチョイスしていく、自ら選んで取りに行くみたいな感じかなと。店員さんに言われてこれにしようあれにしようとこれやめとこうっていうのは、店員さんに左右されることってほぼほぼないのかなっていうふうに思うわけね。だから10年前20年前と比べて、洋服も家具もしっかりなんですけど、その買い方が変わってきたのかなと。
食料品は声かけ大事だったと思うんですけど、このパンおすすめですよとか。
なるほど。え、じゃあスーパーで声かけられる？これ。
あ、でもな、魚屋さんとかあるか。
あ、そういうのあるね。試食とかは大事だと思う。でもセールスかけられることってあんまりないと思うのよね。あんまりないかな。でも魚屋さんとかいらっしゃいってあるかな。これ美味しいよ。でもあれはあれで、でもなんていうの？スーパーに買いに来てるじゃない。で今日のおかず何にしようかなって悩んでいる段階で勧められると、あ、じゃあこれにしようっていうのあるかもしれないけど。でも例えばうちみたいな、リフォームだとか太陽光だとか蓄電池とかそういうのに関して、いや、そろそろ壁塗らなきゃなと思っているんだよねって悩んでいる人だったらまだいいかもしれないけど、そうじゃない人に対してどうですかどうですかっていくのはさすがにあまり受け入れられないかなと。だから日用品だから OK なだけであって、でもどうなのかな、スーパーとかで声かけしてる人の周りってあんまりお客さんいてるかっていうとあんまりいないようなイメージがあるけどね。なんかまあ試食でどうですかってわーってくるけど、試食じゃなくてどうぞどうぞっていうふうに言ってると人って集まってきてるのかなっていうと、僕が見てる限りではそんなに人集まってないかな僕は全然平気だから行っちゃうんですけど、でも他の人見てたらあんまり行かないような気がする、行ってないような気がするな。まあ声掛けで賑やかしでやっているっていうのはあると思うんですけど、うん、なんかそういうのを含めるとこれからセールスっていうのはどんどんどんどん 嫌がられるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。で、それは何でかっていうと、売り手と買い手の情報格差がなくなるからだなっていうふうに思ってるわけですね。例えばこれからもしかしたらスーパーなんかももう今月の今週の献立もう決めてるんやっていう人はいくら今なんか息のいいのが入ったよとか言われてもなかなかそっちに浮気することが今後は難しくなるんかなと。何も決めてなかったらこれにしようあれにしようってパッパッパッパッって動くかもしれないですけど、ある程度決まってる場合やったらなかなか難しいのかなと。だけど完全に全部なくなるなっていうふうには思ってはいないわけですね。例えばそのスーツとかオーダースーツの場合はやっぱり人でこう採寸してもらった方が安心できるなっていうのもあるわけですね。ただZOZOスーツで来てこれで採寸しましたって言われてもちょっとどうなんかなと。例えばね、あの靴とかもあのZOZOマットやったっけな、それであなたの靴はね合ってるのはどんだけ何パーセントありますよって言われても本当かなってちょっと怖いわけで、怖いわけですよ。これ本当かな、大丈夫かなっていうふうに思ってしまうわけですから、やっぱりリアル店舗で実際に靴なんかを履いてみたいよなっていうふうに思っちゃうわけね。特に革靴とスニーカーでやっぱ全然違うからね。やっぱ靴はね、やっぱ自分で履かなきゃなっていうのがあるわけね。何度も失敗してるんですよ。靴ですね、ネットで、安いからって言って買ったら、足が痛いとかブカブカだったとかってやっぱあるんですよね。まあスニーカーはある程度ね慣れてきてるんですけど、革靴はねやっぱブランドによって全然違ったりするんで、やっぱ違うなっていうのは思いましたね。で世の中無人化の方へ進んでいるなっていう気がします。はい、レジとかも含めて無人化の方に進んでいるなと。これは何かっていうと、お客さんが自ら学んでその選ぶ時代になっていったなっていう思いですね。さっき言ってた売り手と買い手の情報格差がなくなるっていう部分があるんですけどね。そういう部分でだんだんだんだん無人化になっていく。だけど高額商品な場合、例えばオーダースーツっていうと既製のスーツと違ってやっぱりちょっと高めじゃない、高い高額なものに関して言えばやっぱり失敗したくないっていう心理から専門家の話を聞きたいっていうのはこれやっぱ出てくるかなっていうふうに思います。でもどうなんやろうね。例えば車なんかもどんどんどんどん無人化していくんじゃないのか。セールスによってその営業マンの話でやっぱあっち買おう、やっぱねこれやめてこっちにしようっていうことがあり得るのかっていうとあんまりないんじゃないかなっていうふうに思うわけね。例えばアルファードが欲しい、アルファードを買いたいと思っている人がそのね今目の前にいる営業マンに言われてやっぱアルファードやめてクラウンにしようとか言ってなることあるかってないと思うのよね。やっぱアルファード欲しいなって言ったらアルファードになるだろうし、アルファードかベルファイアかエルグランドかみたいな、それで悩むことはあっても全く関係のない車にドーンって行くかっていうとあんまりそれはないのかなと。その辺はその営業マンに左右されるっていうか細かい点を営業マンから聞くみたいなっていう部分になるんじゃないのかなという感じかなというふうに思うわけですね。でこれらっていうのがそのお客さんがもう欲しいと思っている段階で営業マンが来る分に関しては OK なんだけど、営業マンがそのお客さんが興味あり関心ありの場合、それ以外の時にセールスかけられるとザッと洋服屋さんでもね、なんかいい服ないかなって見に来ただけなのに、どうですかって、テカテカテカって来られると、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、みたいな風になると。だけど、もう欲しいものは決まってて、あれ買うぞっていう風に、もうスーツ買うことを決めてて、行った場合は、早くスーツ、早く試着したいから来てくれよって、店員さん早く来てよっていう風に思うっていうのもあるのかなっていう風にも思うわけね。だからお客さんが、興味あり関心ありの場合だったらセールスっていうのは結構必要っていうかね、ありの場合が OK かなっていうふうに思います。でもそうじゃない場合はやっぱ NG かなっていうふうに思うわけですから、そのセールスっていうのは例えば飛び込み営業だとかテレアポっていうそういう従来からある昔ながらのこう売り込み型の営業っていうのは今後ますます厳しくなるなと。このねアパレル業界を見てもやっぱりそうなんかなっていうふうにも思いましたし、今後じゃあ僕らのいてるようなこういうリフォーム業界だとか太陽光業界って今後どうなるんだって言われると、お客さん自らが学んで選ぶ時代になりますから、そのセールスをかけに行くっていうよりかはその お客さんが自ら学んで選ぶっていう時に、あなたはその選ばれる立場にいている段階にありますかっていう感じかなと思うわけね。で、お客さんが学んで選ぶっていう時は、お客さんは一人で学んで選びたいっていうふうに思うわけですから、セールスマンの話を聞いて学びたいなんて多分誰も思わないわけですね。なぜなら売り込まれるから嫌だというふうに思うわけですよ。だからその学ぶ選ぶっていう材料を与えている人間が選ばれやすくなるっていうのであって、何にもしてないセールストークでなんとか、ね、ぶちかますぞっていう人は、これからの世代、今後10年20年を考えたらノーっていうふうに言われる可能性がめちゃくちゃ高いんじゃないのかなっていうふうに思いますからね。だからこれからマーケティングを駆使した営業法っていうのが今後必要になってきますよと、まあ、ダイレクトレスポンスって僕は言っていますけど、そういう方法っていうのが今後必要になっているいくのかなと。特にその訪問販売系でね、とにかく売り込めっていうやり方っていうのは、もう本当もうね通用しなくなるぞと。これちょっとやっぱいろんな他の業界見てても、やっぱ今後そういう無人化の方へ流れていくだとか、そういうことを聞くとやっぱそうなんかなというふうにも思います、はい、今後のトレンドってこういう形ですよって、その洋服の店員さんで聞くよりかは多分 YouTube で見るとか、そういう人の方が多いのかなって。インフルエンサーって言われる人から情報をそのもらって、で買いに行くみたいな話にこれからなっていくのかなっていうふうに思いますから、もう普通にね、ちょっとこういう服買いたいんだけどどういうのがいい、見繕ってみてみたいな買い方っていうのは、よっぽどな高額商品の場合か、ね、よっぽど専門性があるものじゃないと、そういうのはなかなか難しいのかなっていうふうに思います。実際家でも住宅でもやっぱ調べますからね、調べてから展示場に行くとかいう話になりますから。でお客さんは、いや実は調べてるのよね、実は勉強してるのよね、なんて一切言わないですからね。ちょっと私分かりませんみたいな無知なふりして、実はもうめちゃくちゃ調べてるのにでこの営業マンの言ってることは本当に僕の私の調べたことと合ってるのかどうなのかっていう答え合わせしようっていうふうに、吟味しようというふうにしますからね。これからそういう世界になっていくのかなというふうに思いますから、今後お客さんっていうのは、その無知な人っていうのはほぼありえないよと。だからセールストークでダマグラかして売りつけるぞっていうのは、今後通用しない時代がやってくるぞっていう話になりますからね。洋服ですらそうなるんで、じゃあリフォームとかのね、そういう住宅関係の高額商品に関して言えば、もっともっとそうなる可能性が高いわけですからね。だから今後そのセールスでなんとか行こうっていうのは、ちょっともう難しい時代が今後来ますよと。でこれからはそういうマーケティングを使ったお客さんが自ら学んで勉強してくるよ、その学ぶ勉強の材料を今後渡しましょうねと、そういう人がどんどん選ばれる時代になりますよという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方、まだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。